はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回はそうだ京都グラフへ行こうということで、現在開催中の写真のイベント京都国際写真祭を巡ってきたお話と、特に初めてお出かけになってみようかなと思う方、京都にあんまり土地勘のない方でも、あと時間が限られるという方でも楽しむコツみたいなものを実際に私が巡ってきて思ったことなどを含めてご紹介します。と、私東京が普段拠点なんですけども、長らくこの京都国際写真祭京都グラフィーに行ってみたいなとずっと思っていました。で、この2025年、初めて行ってきまして、とても楽しかったです。できれば来年もぜひ行きたいなと思うぐらい、とてもいい時間が過ごせたんですけども、とはいえ初めて、特に普段京都にお住まいじゃない方が初めて行くには、なかなかこう展示が難しいというよりも、その巡るのが難しいな、時間が限られる中でいろいろ楽しむのは結構コツがいるなと改めて思いましたので、これからまだゴールデンウィークの間も、ゴールデンウィーク後も開催されていますので、今からでもちょっと行ってみようかなと思う方にぜひおすすめしたいので、日帰りでも楽しんでもらえたらなと思っていて、ご紹介したいなということで今収録しております。思いっきり鼻声になっているんですけども、これはちょっと仕事は立て込みまして、しばらく実は関西に出張とかもしていたら、その間にどうやら黄砂にやられたみたいで、ちょっとゲホゲホしてたんですけど、ちょっと聞き入れ苦しいところもあるかもしれないんですが、ちょっとお付き合いいただければと思います。まずはその京都グラフィー京都国際写真祭の概要を簡単にご紹介します。京都国際写真祭、京都グラフィーと呼びますが、今年は4月12日の土曜日からスタートしまして、5月11日の日曜日まで1ヶ月開催されています。今年で12回目、年に一度だいたいこの春のタイミングで行われていまして、12回目を迎えました。今年のテーマ、ヒューマニティと掲げられています。毎年一言ずつのテーマが掲げられてるんですが、今年はヒューマニティでした。もともとスタートはお二人の男女ペアが、立ち上げたイベントになっています。お二人とも実は京都のご出身ではないんですけど、京都へ今暮らしていて、そして写真をもう少し日本における写真の、プレゼンスといいますか、その地位を高めたい、もっとすごくいいものなのに、もっとこれを世界に発信していきたいというところで、そもそも写真という表現方法への理解も深めたいし、そのいい写真家がたくさんいるっていう彼らの展示を紹介したいっていうのも、いろいろなこう視点考えから立ち上がったイベントです。立ち上げたディレクターのお二人は、女性でルシール・レイボーズさんというフランス・リヨンのお生まれの女性の写真家の方 と、中西祐介さんという男性の、その方照明ライティングですね、照明家として活動を長らくなさっている方がお二人で立ち上げたイベント、お祭りです。で、展示であったりワークショップであったり、展示のツアーだったり、さまざまなイベントも含めて、本当に京都の街中、JR の京都駅があって、その中心部と言われるような、本当に京都のすごく賑わっているエリア から、まあ、いろいろな場所で、展覧会とか催し物が1ヶ月間にわたって開催されるという取り組み、イベントです。展覧会だったりワークショップだったり、まあ、あの基本的に有料のものと無料のものが存在しています。で、ランダムにいろいろ鑑賞者見に来た方はそれぞれ好きなものを楽しむというものです。と同じ会期で同時開催という形で他にも、KG プラスというイベントなのかな、サテライトイベントとして位置づけられているものが行われています。これはですね、公募型のフォトフェスティバルですという形で、まあ、京都グラフィーに参加するわけではないけど、この KG プラスで参加して、会期中に同じようにその今日これはもっとあの広いエリアで本当に数多くのギャラリーであったり、スペースだったりお店だったりっていうところが展覧会、写真の展示であったり、ワークショップだったりイベントみたいなものを開催するという取り組みです。私最初この KG プラスと京都グラフィーのこう関係性といいますか、何がどう違うんだろうっていうのがよく分かってなかったんですけど、一応まあ一緒にやっているイベントって感じなのかなと認識しています。そうですね、 KG プラスも主催しているのは京都グラフィーの皆さんになるので、本当に対になるようなイベント取り組みなんだと認識しています。分かりやすい見分け方はその京都グラフィーの方はキーカラー、あのテーマカラーが赤と白と黒って感じで、 KG プラスは黄色と白と黒って感じかな。でなんかあのウェブサイトとか紙のマップなども配られたりするんですけど、これをもうあの分かりやすいとこだとフォントが全然デザインが違ったりとかして、パッと見でも似てるけど違うんだなっていうのが伝わるような工夫がなされている感じがしました。これが結構分かりづらいといえば、最初初めて見る方は分かりづらいかもなとも思いました。私自身もちょっと理解するまで時間がかかりましたね。何が違うんだろうなと思ったんですけど、まあ同じように開催されてるイベントということに最後は落ち着きましたけど、京都グラフィーの方が行っている展覧会メインプログラムというものは全部でじゃマップを見ると14あります。でその他にもいろいろプログラム、関連プログラムとしての展示だったりパブリックプログラムというものが行われています。で KG プラスサテライトイベントと呼ばれるこちらに関してはなんと150を超える展覧会が市内約120箇所で開催され、300人以上のアーティストが参加しますというふうに書かれている通り、ものすごい膨大な数の展覧会が行われています。で、これがまた限られた時間で巡るにも大変なんですけど、それぞれ会期も微妙にその4月12から5月11日までまるっとやってるところもあれば、本当にゴールデンウィークの間だけとか週末だけとか最初の方4月だけとかいろいろな会期、あとはお休みもまちまちだったりするので、ちょっとね正直 KG プラスの方はほとんど巡れなかったっていう、巡り見たかったなっていうのは結構後々になってあったんですけど、難しかった、物理的に難しかったっていうのは正直な感想です。で京都グラフィー KG プラスとあってもう一つ実はイベントがあります。京都フォニーという音楽のフェスです。京都フォニーボーダレスミュージックフェスティバルというのが多分正式名称なのかな、年に2回京都で開催されている 割とまあ実験的とも言えるような音楽のフェスっていうのかな、イベントです。会場になっているのは今年で言うとクラブメトロっていう京都のスペースであったり、ヒューリックホール京都、そしてロームシアター京都で岡崎にあるとこですね、などなどで行われています。こちらも面白そうだなと思ったんですが、今回の京都本人のそのミュージックフェスティバルのスケジュール的にちょっと参加が難しかった。4月12、19、29だったので見たかったなと思ったんですが、タイミング合わずでした。こんな感じで、大きく京都グラフィーというメインの写真のイベントがあり、 KG プラスというイベントがあり、京都フォニーがありという座組といいますかイベントになっています。と次に私が巡った時間と展示についてちょっとだけご説明しますと、実際に滞在して京都グラフィーを見るっていう時間に当てられたのは多分実質1日ちょっとぐらいかなという感じです。もともと別の、お仕事の取材の予定などだったり、ちょっと人に会う約束があったりとかして京都へこの京都グラフィーの会期中に伺えるということがちょっと前に決まってというか行こうというふうに決めて、で一緒に京都グラフィーも見られるじゃんと思ったので、せっかくなら回りたいということで、決めてた予定の合間合間でちょっと時間このぐらいかなって、この辺りには行けそうだなっていう目星がついた上で、何をどこで見ようかなっていうのを調べ始めました。ですこの何をどこで見ようかっていうリサーチにやっぱりものすごく時間がかかりました。一通り、そのキャトグラフィーのメインプログラム14個あるっていうのをまずは公式サイトでわーっと一通り見ました。あとは私一応プレスのお仕事といいますか、展覧会のレポートだったりを書いたりもするのでプレス登録もできるんですけど、そういったプレスリリースなどもわーっと読んだりもして、そうかそうか、こういう展覧会こういう方が展示やるんだなっていうのを見て、絶対に見たいなという展示場所であったり、やりたいなと思うことを決めて、優先順位をつけてピックアップしたという感じです。で予定の合間にこう行けそうなところをスケジュール組んで、その中でも有料のものについてはどのチケットを買おうかっていうのを選びました。でチケットを選んだというのは何種類かチケットがパターンとしてありまして、会期中全部の会場を1回ずつ有料の場所は見られるよっていうパスポートチケットとか、あとは何度でも鑑賞できるよっていうドネーションチケット、エクスプレスパスポートっていうものも存在します。あと、もう1種類、ミニパスポートっていうものも存在していて、でこれらを選びました。で多分京都の方、京都に割と比較的行きやすいという方は多分パスポートチケットだったり、全部楽しみたいっていう方はエクスプレスパスポートをお買い求めになるのがおすすめだと思うんですけど、ちなみにパスポートチケット一般が6,000円、前売りだと5500円だったんですが、まあもう変わらずですね。で学生の方は3000円で見られます。で京都市民割っていうのもあったり、平日限定で見られるっていう4500円のパスポートもあります。でエクスプレスパスポートは1万5000円です。割と何度でも見られて会期中ずっと有効なら何度か通える方はエクスプレスパスポートが絶対にお得だなと思いましたし、買う価値すごいあるなと思いました。で私が利用したミニパスポートは 一般も学生の方、一般が2000円、学生の方は1800円で買えます。ミニパスポートは、京都新聞ビルという、割とまあメインプログラムの核となるような展覧会をやっている会場と、もう一つ自分の好きな有料の会場に入れるよというチケットです。で、デジタルチケットと紙で出るチケットと両方選ぶことができます。私はデジタルチケットの方を選びました。デジタルチケットもアートスティッカーというアプリがありまして、もともとそれをスマートフォンにダウンロードしていたので、アートスティッカー経由でチケットをゲットしました。ちょっと持ってない方とか、会場によってはその買うまでアートスティッカーのアプリをダウンロードして会員登録するところから始めないといけなかったりとかして、結構時間と手間がかかるっぽいんですけども、このあたりはちょっとね、なかなか細かい情報がそのマップだったりサイトには書かれてない気がするので、パッと行ってその場でパッと買えるというわけでもない場所もあったりして、難しいなとちょっと思ったりもしましたが、でもスタッフの方がすごくフレンドリーかつ分かりやすくガイドしてくださるので、きっとあんまり困る方はいないんじゃないかなと思います。私も実際そのミニパスポートを会場に行ってその場ですぐ買えるのかと思ったら、ここでは売ってないです。で、オンラインで実は買ってもらうしかなくてって言われて、おわーってなって、その場で、まあでもアートスティッカー入ってるっていうので、さっとそこで、クレジットカード決済をして、パッと使えたんですけど、まあ、5分ぐらいかかったかな。わたわたするして、そんなこともありました。ね、ミニパスポートの紙は、紙の状態で売ってる場所もあったんですよね。ちょっとそれも追って今この後ご案内しますけども、巡った会場としては失礼しました。初日4月12日に日帰りで京都に行っていて、でその後4月の下旬にも関西に何日か滞在したんですけど、そのうちの1日ぐらい、実質1日もないか半日ぐらいかな、巡るような時間に当てていました。で、初日の日はもうすでに京都グラフィーの会期12日よりも前に作品の設置が終わっていた JR 京都駅の、壁壁面に大きな写真壁画が展示されてる JR さんというフランス人のアーティストの作品をちらりと駅に東京から新幹線で到着してそのまますぐ見ようと思って立ち寄ったのが一番最初の鑑賞です。で、これ作品の場所がどこに設置されてるかがすごく分かりづらくて、友人で京都グラフィーにも何度も足を運んでいる方も、ちょっとこの JR さんの写真壁画の展示場所設置場所が分かんなくて駅の中めっちゃぐるぐるしちゃったよっていうのを見たりもしたんですけど、京都タワーがすごく見える、でバスターミナルがある、北側の方の京都駅の地上1階にあります。京都駅ってすごく大きくて吹き抜けみたいになっていて、結構上の6階とか7階とか高層階まで上がれるようになってるんですけど、1階の本当にいろんな人が通るような屋外の場所です。で、京都タワーを目印にしていただくと、京都タワーのほぼ目の前ぐらいの壁面にドドンと展示がされていました。で、ここに、インフォメーションカウンターも出ていて、で、ここで私はその紙のマップを最初に手にしました。京都グラフィーと KG プラスと、京都グラフィーのパブリックプログラムがまとまっている冊子、すべて A5 サイズのフルカラーのマップ、折りたたみ式のマップになっているんですけど、ここで無料でもらうことができました。 で、紙のマップも手にして地下鉄で移動したという感じです。で、この日最初に訪れた日は京都駅と三条にあるタイムズビルというスペースの2カ所だけを巡りました。他の予定がちょっと詰まってたので、日帰りで朝9時過ぎから夜7時半ぐらいまで京都に、10時間ちょっとぐらいいたんですけど、京都グラフィーで巡ったのはこの2カ所だけです。で、基本どちらも無料の展示しか見ていないです。タイムズビルの方も有料の展示と無料の展示が同じスペースであって、そのうちの無料の方しか見てないです。吉田たまきさんという女性の方とルイナールというシャンパンのお酒のブランドが一緒にやったレジデンスプログラムの展覧会を見てきました。これすごい良かったですね。ルイナールの畑、ぶどう畑とかその周辺の森に吉田たまきさんが撮影した作品をそのまま土に埋めて、でその土の中でこう、もちろん自然に分解されるには時間がかかるんですけど、そういったこの行為を含めて作品として見せる、その土を起点にした作品、土に刻まれた記憶とか時間の流れとか動物たち命の循環みたいなものを、考えるような、土を継ぐというタイトルの展覧会、レジデンスプログラムの成果展というものを行っていました。で、タイムズビルではマーティン・パーさんの、オーバーツーリズムをテーマにしたすごくシニカルでいい写真展も開催されていて、これも見たかったんですけど、ちょっとどうにも時間と合わず見られずでした。これ行ける方はぜひタイムズビルでご覧ください。映像も確か作品として流れているはずで、私が伺った日はこの吉田たまきさんのものと、あとはシグマという写真のカメラのブランドの、シグマポップアップライブラリーというものが開催されていって、そこにも寄ってきました。シグマさんがコレクションしている貴重な写真集の数々がずらっと並んでる図書室のようなスペースがあって、無料で入ることができまして、そこでいろいろと写真集を手に取ることができます。で、私ここで中平拓磨さんの最初の写真集ですね、本当古くてめちゃくちゃ貴重な一冊なんですけど、置かれていて思わず読みふけてしまいました。多分30分ぐらいは普通もっといたかな、じっくり読むことができて、なかなかずっと読みたいと思ってたんですが、手にできる機会はなかったので、ここで出会えてとても嬉しかったですね。こういった貴重な写真集が普通に手に取ることができるスペースになっているので、ぜひお立ち寄りください。余談ですけど、このタイムズビルって1984年に安藤忠雄さんが建築した建物でして、高瀬川っていう小さな細い川のところに、川沿いに建っているビルなんですね。で、まあ、建築としてもすごくまあ知られてはいるけど、なかなか中に実は入れなくて、一時はお店が入ったりしていて普通にまあ誰でも入れたんですけど、ここ4年ぐらいでしょうか、コロナ禍のタイミングでそのテナントが撤退して立ち入り禁止に長らくなっていたスペースで、今回はそこへぐるぐる入って巡ることができるようになっています。私も結局初めて入れたのかな、結構貴重な機会だなとも思うので、合わせてぜひ楽しんでください。で、この日帰りの日とはまた別日で訪れた日には、インフォメーションカウンターといいますか、インフォメーションスペースがある八九庵というスペースと京都新聞ビルの建物の中の展示、そして京都市美術館別館 と MTK コンテンポラリーというよく行くアートギャラリーの4つのスペースを回ってきました。本当はもっと見たかったんですけど、ちょっと休館日だったり開館してる時間にどうしても間に合わなかったりで巡れずという感じでしたね。この日も午後から 3,4 時間ぐらい別の美術館の内覧会の取材が入っていたので、そこがまあメインの必ず行かなきゃいけないお仕事でもあったし、その合間合間でぜひ見たかったなというところ、どうにかこうスケジュールを調整して見に行ったという感じでした。で、京都駅とタイムズビルで一回様子を日帰りの時に様子が分かったので、で紙のマップをこの時に手に入れられたことで、再びその八九庵から巡った日に行くまでの数日、あと移動の新幹線の中でちょっとじゃあ次京都へ行けた時に見る場所どうやって巡ろうかなっていうのを改めてこう予習し直したというか見直して、でこの時にそのミニパスポートをやっぱり買って、あの展示とあの展示は絶対に見た方がいいなっていうのをこう改めて認識したりとかしてっていうぐらいにこう2段階でリサーチに時間がかかったっていうのもありましたね。これはちょっと最初慣れるまで大変かもなと思いました。私もそんな時間がある中で見たわけではないので、本当はもっと時間に余裕を持って巡れたら絶対にもっと楽しいとは思うのですが、あとはね、多分オフィシャルマップアプリっていうものが存在するので、本当はあのアプリを入れて見るのは回りやすいというか巡りやすいのかなとも思ったのですが、私は頑なにブラウザーでの公式サイトの閲覧と、紙のマップを活用しました。で、このタイムズビル、さっきご紹介したタイムズビルにはちょっとしたあのショップのスペースがあって、京都グラフィーに参加しているプログラムの写真家の方々の写真集であったり、京都グラフィーの公式グッズ、例えばキャップとか T シャツとかトートバッグ、グッズ類、あとはパスポート、ミニパスポートも売ってたりして、でそこのスタッフの方にミニパスポートというものがあって、これは2000円でこう会場を見られるようになっててっていうちょっとしたご説明もしてもらえて、あ、なるほどそういうことかと思ってで買いに来たんですけど、同じようなスペースがその八九庵というところ、インフォメーションマチ屋というふうに名前がついてるんですけど、ここでもあの情報を得ることができたり、グッズを変えたり写真集を変えたりします。ここではさらにそのミニパスポートに限らず全てのチケットの販売が行われてますし、コンシェルジュデスクとして展覧会とか、周りの観光の紹介までいろいろ教えてくれたり、無料でレンタサイクル、自転車も借りられるようになってました。私有料なのかなと思ったんですけど、無料で貸し出しもされているそうです。ちょっと時間帯によっては朝1で私この八九庵に伺ったんですけど、10時からオープンしてて、その時はもう12、3台確か止まってたんですけど、で1時間ぐらい展示中見て出てきた時はもう3、4台ぐらいしか止まってなかったので、あっという間に自転車はけたんだなと思いました。で、八九庵さんではこのインフォメーションのスペースと合わせてアダムルハナさんという女性の写真家の方と、土田ひろみさん、あれ女性かな、うん、アダムルハナさんと、土田ひろみさん他の作品の展示が行われています。で、この2つの展示については無料でどちらも鑑賞ができますので、あの八九庵の中も普段は重要文化財に指定されているようなとても素晴らしい建物なので、で中入るには普段だと多分有料 なんですよね。で、見られないスペースとかもあるんですけど、このキャトグラフィーの期間は無料で入れて、ぐるぐる巡れて、あのお庭であったり茶室にも作品が展示されていたりして、すごくいい空間だったので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。ここは烏丸御池という地下鉄の駅、もしくは四条駅というから地下鉄の駅だったり、阪急線の駅からどちらも徒歩5、6分ぐらいのところにあります。行きやすいと思うので、ぜひ。で、会期中は無休、お休みなしで営業してます。夜19時まで立ち寄れますので、ぜひぜひ寄ってください。ここはまあマストですね。ぜひ寄ってほしいです。で、ここから地下鉄、そのさっき言った烏丸御池でも四条でも大丈夫なんですけど、地下鉄で2駅とか3駅、本当に5分もかからずにパッと、あ、烏丸御池からだと1駅ですね。そう、四条からだと2駅なので、本当に3、4分徒歩入れても10分もかからずに到着できるのが京都新聞ビルのある丸太町という駅なんですが、京都新聞ビルではその京都駅の壁面で、写真壁画を展示していた JR さんというアーティストの方の展覧会が開催されています。 JR クロニクル京都2024という写真の展覧会です。ここもぜひマストで訪れていただきたいスペースですね。こちらはその写真壁画も含めてなんですけど、2024年の秋に京都市内で移動式のスタジオを設置して、京都に暮らしている本当にたくさんの人、なんと500人のポートレートを撮影して、その写真をコラージュして制作した、作品が見ることができます。で、合わせてその撮影に応じた方々のインタビューの音声も一部聞くことができるようになっています。で、その音声と写真を一緒に楽しむことができるっていう体験が、私はとても印象に残りましたし、すごくいいなと思いました。で、JR さんはその京都に限らず、これまでにも世界各国の本当にいろんな場所で同じように街の人々のポートレートを撮影してコラージュを作るっていう作品をずっと続けている方で、で、正直私初めて作品を拝見して、あ、すごい素敵だな、いい取り組みといいますか、素敵な活動を作品続けている方なのだなと今回知ることができて本当に良かったです。で、この京都新聞ビルという空間そのものもすごくいい、まさにサイトスペシフィックな空間でして、もともとはここは印刷工場で新聞を実際に印刷していた場所なんですね。で、大きな輪転機という機械を使って新聞を大量に印刷していた場所なんですが、まあ、その機械が撤去された、まあ、いわばちょっと廃墟みたいなような空間なんですけど、とってもそこがまた趣っていうのかな、ここじゃないと見られない空間で作品が見られるっていう場所で、京都グラフィーに限らず、アーティストフェア京都っていう2月末から3月の初めにかけて京都のいろんな街中で開催しているアートのイベントがあるんですが、そこでもこの京都新聞ビルのこの空間ってすごく象徴的な展示スペースの一つになっていて、確かでももう解体工事が決まっているはずで、そのアーティストフェア京都も今年で最後、ここは展示空間になるの今年が最後なんですっていう声を展示してるアーティストの方からも何人も聞いたので、京都グラフィーもここが最後、今回最後なんじゃないかななんてちょっと思ったりもしました。これぜひ見てほしいなと思います。で、この JR さんの展示を見て、行った後にその美術館の取材に移って、 で、この日はあと京都芸術センターというスペース、これはさっき言った地下鉄の四条駅から歩いて、ここも 3,4 分ぐらいのところでしょうか。京都芸術センターというところでやっている関連プログラムの一つに当たるのかな。これも無料で見られるんですけど、京都マソンマラソン、赤瀬川源平、京芸術トマソン、路上観察というタイトルがついてるんですが、超芸術トマソンっていう運動なのかな、作品取り組みなのかな、それと、それをこう提唱した赤瀬川源平さんという美術作家というか作家芸術家表現者がいらっしゃったんですが、その彼の生涯であったり、そのトマソンっていうものをが何なのかっていう、路上観察とは何なのかみたいなものをこうパネルで紹介するっていうスペースがありました。でそれを受けて現代作家が提示をするっていうこともしてたんですけど、私はこの京都マソンマラソンだけ、京都芸術センターで見てきました。これは、6月の8日まで実は開催していて、朝10時から夜10時まで無料で見ることができます。夜10時までじゃない、夜8時まで、20時まで見られます。なので、いろいろなギャラリーを巡ったりして、最後ギリギリこの京都芸術センターに最後30分ぐらいで滑り込んで見て、8時まで見られたっていうのはすごいありがたかったですね。し、加瀬川源平さんのことをよりもっと知りたくなったという経験になりました。ここまでご紹介した八館と京都新聞ビルさんと京都芸術センターは、本当京都駅から地下鉄の烏丸線という電車で本当に10分とか15分とかその圏内で移動できるエリアに集中しています。で京都慣れない方でも地下鉄に乗って移動っていうのであれば、きっとそこまで苦ではないと思うし、混雑はしてますけど、市のバスに乗るよりは時間が読めないみたいなことにはならずに移動ができるのでおすすめですし、巡りやすいなと思います。で、タイムズビルについてはバスかな、バスでの移動に、私はこの日はバスでちょっとなんとか寄ったんですけど、あとは行こうと思えばその地下鉄の烏丸線から烏丸大池という駅で地下鉄東西線というのに乗り換えて、三条京阪駅とか三条京阪か三条の駅、京都市役所前という駅で降りて歩いていくことで電車でも移動ができます。で市バス、バスはこのエリアものすごく交通量が多くて人も多くて、バスもものすごい混雑する路線が通るので結構移動に時間がかかり安い、時間が読めなくなってしまうことが多いので、正直電車での移動がおすすめかなと思います。できる限り電車で移動するというのをおすすめしたいなと思います。地下鉄と、そう、地下鉄東西線、烏丸線、あとは京阪電車、京阪本線っていう東西に走っている電車、これが鴨川沿いを走っていて、どちらかというと京都の東側をこう走っているような感じですね。であとは市場のところで京阪京都線、阪急京都線っていうのを河原町というところからこう西に向かって走っていたりするんですけど、電車の路線はこれだけなので、バスよりも電車の方が複雑ではなく乗りこなしやすいかなと、京都に たびたび伺うようになって、私もよく使うのは電車かなというところなんですが、ちょっと覚えちゃえば結構移動はしやすいと思うので、うまく使いながら京都グラフィーも巡っていただければと思います。で、私この後京都グラフィーは京都市美術館別館で開催されていた有料の展示を見てきました。これはできれば絶対見たかった展覧会の一つですね。 JR さんの京都新聞ビルでの展示と合わせてぜひ見たいと思っていたのがこちらです。グラシエラ・イトゥルビデさんというメキシコで長らく活動している女性の写真家の方で、日本で個展として展覧会を開催するのは今回これが初めての機会になります。で、日本で撮影したと言われる未公開の作品も一緒に発表している展覧会です。私このグラシエラさんの作品を知ったのは本当最近なんですけど、クリスチャン・ディオールの、ビジュアルで写真作品が採用されていてとか、まあ、ディオールのカメラマンとして写真撮っているのを防具あれメキシコなのかなアメリカなのかな、すごく印象的なカットが雑誌の表紙になったりもしていて、あ、こんな方がいらっしゃるんだっていうのを見ていて、で彼女の個展だということで絶対に見たかったんですよね。でもう一つ、まあこの展覧会はディオールがスポンサードしてるんですけど、シャネルネクサスホールというシャネルさんのギャラリースペース、アートスペースが東京の銀座にもあるんですが、そのシャネルネクサスホールがサポートしてるプシュパラマ N さんという方の写真展も、こっちは京都文化博物館というところで開催されています。でこっちもすごい見たかったんですが、今回はどうしても時間とタイミングが合わずで、シャネルネクサスホール銀座のそのスペースで展覧会があるというのを知ったので、ちょっと見られなかったらじゃあ銀座で見ようというふうにして諦めてしまいました。行きたかったですけどね。でグラシエラさんの展示に話を戻しますと、こっち見に行ってきて本当に私は良かったですね。京都市美術館別館というのは、京都市美術館ってどこだと思われるかもしれないんですが、京都市京セラ美術館がもともと京都市美術館という名前だったんですね。でなのでその京セラ美術館のある岡崎公園、あの平安神宮という大きなお寺さんのすぐ近くにこの別館があります。さっき冒頭で申し上げた京都フォニーの会場になっているロームシアター京都さんの近くだったり、あとは京都岡崎の蔦屋書店さんのすぐ近くだったりもします。ちょっと公園のようなスペースの一角、それまあ平安神宮の、参道にもなるんですけど、そこの一角に立っている美術館です。美術館というか博物館、東博みたいな建物に、東博の本館みたいな雰囲気の建物になっていますが、中も東博の本館みたいなクラシカルな建築になっていてなんですけど、すごく綺麗に壁が立て込まれていて、グラシエラさんの作品群がずらっと並んでいます。で合わせて5分ぐらいのすごい短い映像なんですけども、インタビューコメントなどがうまくこう編集された映像が見られるようになっていて、こちらがものすごく素敵でした。私多分 3,4 週見てしまったぐらい、グラシエラさんという方がどんな方なのか、でどういう作品を手掛けてきたのか、でディオールとのお仕事の話もちょっと出たりしていて、こちらをぜひご覧いただくとより作品の作家のことが理解しやすくなるかなと思いました。これは見られて本当に良かったです。またやどこかで見る機会があったらいいなと思ったし、できればちょっと写真集この時は買えなかったんですけど、買えたらいいなとちょっと思いました。で、ここから徒歩で 5,6 分ぐらいで行けるのが MTK コンテンポラリーというアートギャラリー です。でここでもうここは KG プラスのプロ展示の一つにあたるんですけども、無料で見られるスペースになっていて、ここで作品写真展を見てきました。川内凛子さんという女性の写真の作家の方と、篠原正幸さん、正竹さんという作家の方が一緒に開催しているインハビティングライトという展覧会です。ここ日曜日だけクローズなんですが、結構月曜日クローズのとこも多い中で日曜日だけのクローズで朝10時から18時まで、5月3日までの会期なんですけども開催しています。でここもここ無料で見ることができて、ここへ寄って、でこのあと私京セラ美術館で開催されていたパッドイン京都という版画の展覧会をどうしても見たかったので、そのまま歩いて京セラ美術館の方へ向かいました。ということで結局この最終的に見られたのはこの 1,2,3,4,5,6 プラス京都駅っていう会場数になるのかなですね。他に見たかったのはですね、島大ギャラリーという烏丸御池の駅からすぐのところにあるスペースで、京都ジャーナルっていう英語の雑誌の展示が行われていたんですが、残念ながら休館日になってたので見られなかったり、同じ島大ギャラリーさんではリュー・シュルマン&オマー・ヴィクター・ディオプさんという2人のアーティストによる写真の展示も行われていて、これもちょっと気になってたんですが逃しました。あとはね、両側院さんでもこれ無料の展示が行われていたりとか、エリック・ポワトバンさんという方の写真展が行われていたり、多分このメインプログラムにあたる14の展覧会は可能であれば多分限られた数しか巡れませんでしたけど、なんかいろいろ見てると14個全部本当は見たかったなっていう風に思いました。巡りたかったですね。なんかそもそもまあ私写真の作品見るのが好きなのもベースとしてはあると思うんですけど、ここまで多種多様に海外の作家の方の写真展をここまでいろいろ見ることができる、で KG プラスの取り組みまで含めれば本当国内外世代を問わずいろいろな方の作品群写真展、まあインスタレーションにもなっているような素晴らしい展示の数々がこんなにたくさん楽しめるなんて本当にすごいなと思いました。東京にもね、写真祭のようなイベントもあるにはあるんですが、ここまででやっぱ大規模に、そして京都の街でこんだけ楽しめるっていうのがやっぱすごくいい取り組みであり、京都グラフィーを始めたディレクターのお二人はどこかでなんかインタビューをお読みしましたけど、やっぱ正直よそ者として入ってきたからこれだけ始められたというか続けられたというかっていうこともおっしゃってたのが印象的だったんですけど、いやでも12年続けるって本当すごいなと展示を見て改めて思いました。で、京都グラフィーの存在を本当にガツンと知ってぜひ見たいと思ったのは2019年の春だったかな。そうですね、京都芸術大学の通信教育部に編入をしたタイミングで入学式で京都に春お邪魔したんですよね。でそこで市のバス停のところにその京都グラフィーの広告が出ていて、その年は坂本龍一さんのビューティーという昔のアルバムのジャケット写真が、メインビジュアルとして使われていて、でこの写真はアルバート・ワトソンさんという男性の写真家の方が撮影を当時していたもので、で2019年の 京都グラフィーで、さっき申し上げた、京都文化博物館の方で展示が行われていました。でこれ見たかったんですけど残念ながら行けず、で実はこの京都グラフィーの出張イベントという形で東京グラフィーとして2019年の秋から1月12日まで、2020年の1月12日だからコロナ禍ってバタバタしだす直前に東京で六本木で開催されたんですよね。でまさにそのアルバート・ワトソンさんのトークイベントに行って、そうですね、ミッドタウンの中のフジフィルムスクエアでトークイベントがあって見に行って、ここであの京都グラフィーのオフィシャルブックにサインをもらうという体験をしてきました。このでこの2019年のオフィシャルブックを改めて今見るとやっぱいいな、見たかったなっていう感じがあって、ずっとこれは印象に残っていてで2025年やっとの思いで伺えて、とても思い出に残るというか体験として強烈な記憶に残る時間を過ごせてとても良かったなと思っています。でその12周年を記念したフォトブックというか写真集というか、すごく分厚いブックが出るっていうのが、オフィシャルショップにも見本が出ていて、多分世界的に見てもかなり稀有な写真祭、写真のイベントだと思うので、まあ、2019年の一部のプログラムとこの2025年のプログラムしか体感できてないですけども、ちょっと12年分のその足跡を書籍通して見たいかもってちょっと思いました。いくらだったのかな、会場で多分手に取ることができます。あの8区案で、タブレットで中の、デザインであったりとかを読めたので、ぜひ気になる方はあの見てみてください。ということで京都グラフィーはプラッと、本当にそんなに興味なくともプラッと無料のところたまたま近く来たから寄ってみようかなぐらいの軽い感じで楽しんでも、それこそ京都駅の壁画だけプラプラッと見るだけでもきっと何かしらこうハッとするものがあるのではないかなと思いますし、事前にいろいろリサーチをしてちょっとスケジュール組んでぐるっと巡るだけでも面白いと思います。地下鉄で動ける範囲で行くっていうのも手かなと思いますね。島大ギャラリーとかその文化博物館とかも、一つの駅の中で烏丸駅だったり四条だったり駅のところで移動ができますし、それこそ八区案で自転車借りてぐるっと巡れるぐらいの距離感で会場が点在しているので、ぜひインフォメーションでスタッフの方にも親切にいろいろ教えてくださるので聞いて、京都の街をとってもいい気候なので巡りながら楽しんでいただけたらいいなと思います。ということでこの音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、私フリーランスのアートライターとして名乗って活動しておりますが、ライター、インタビュアー、編集などのお仕事をしております。私、ナオミが訪れたミュージアムやアートギャラリーなどのご紹介を聞いてくださるあなたに向けてお話ししているポッドキャストです。編集なしの取っ手出しでお届けしていますので、気軽に聞き流していただいて、日常的に楽しむきっかけになったらとても嬉しいです。ではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いてくださりありがとうございました。